都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はい、
今日も都市ミナティやってきます。
はい、やっていきます。ちょっと今日はですね、
はい、
あの前回お便りいただいたおきかでさん、
はい、
はい、という方からですね、あの沖縄の妖怪やってくれってことだったんで、
はい、
ちょっと今日はあのオープニングの妖怪を、
うん、
ちょっとあのカットさせていただいて、
お通しカットで、
お通しカットで、
はい、
お通しだったんかい、あれ、
うん、もう 俺にとってはね。
あ、本当ですか。
うんうん、
俺も普通にいいスープ提供してたけど、
いやいや、もう本当になんかもやしのなんかごまあえたやつみたいなやつとかね。
いっちゃうめえやつな。
俺大嫌いなんだけど。
あ、ほんまですか。うんうん、ね、ちょっとね、あの今回は、
うん、
あのカットさせていただいて、ちょっとあの妖怪のねお話しさせていただきます。沖縄の
なんか黒柳徹子っぽい喋り方ですけど大丈夫ですか。
ほんますか。ちょっと体調をね、うん、まだちょっと壊してるんで、
まだあれね、本調子じゃないですね。そうな
ん
ですよ、
ちょっと壊してるんで、
うん、お聞き苦しいところもあるかもしれない
ですけど、はい、すいませんね、ちょっとね、やっていきましょうか。じゃあ
何、どうやってやっていくの、それは。普通に企画入る感じでいいんですか。
あ、そうそうそうそう、
はいはい、
いきます。教えて都市伝説。
はい、
はい、ちょっと沖縄のね、うん、妖怪を、
うん、
こちらからプレゼンさせていただきます。
はいはいはい。
前回ね、あの赤菜とかって言ってたじゃないですか、
うん、キジムナとかみたいな、
ね、はいはいはい、
みたいな、
そうそうそうそう、
本土との妖怪とか、
そう、違いみたいなね、
どうですかとかね。
そう、なんかあります、キションさんの中で沖縄の妖怪と本土の妖怪ってここが違うなっていうの。
あー、違う、なんだろう、うん、なんかあの名前の感じが沖縄っぽい、
あ、そうですね、
イントネーションが、
うんうん、あ、確かに、
なんだ、キジムナとかじゃなくてキジムナとかいうんじゃない、あれ、
あ、まあ、イントネーションもそうなんですけど、
うん、
外来種が結構あるいるんですよ。
あ、そっか、
うん、
日本の中でもだいぶね特殊だもんね、沖縄、
う
ん、
そうそう、う
ん、
だから結構ね外来種の妖怪とかも入ってきてたりしますし、
アメリカさんな、
うん、アメリカさんだとか、
うん、
あと、まあ、その元々琉球王国だったので、
からか、
うんうん、使う言葉が違ったりするんで、
うん、
だからちょっとね、え、これ何のこと言ってんのっていうような、例えばなんですけど、髪切りとかあったら髪を切る妖怪、髪切りとかあったら髪を切る妖怪とかって分かるじゃないですか。
まあそのまんまのね名前なら、
うんうん、なんですけど、え、これ何っていうような、
うん、
名前聞いても意味分かんない妖怪がたくさんいますね。
ピンとこないというか、うん、
ピンとこないというような、うん、あとね、本土の人と比べて、
うん、
むちゃむちゃ信じてますね、精霊とか妖怪とかっていうの。
ああ、沖縄の人
は、うん、
ああ、そう、
もう信用度が全然違う。
でもなんか確かにあれだよね、ガジュマルのとか、
あ、そうそうそう、
すごい、あの、うん、家にとか入れる人いるんでしょ。
そうなんですよ、うん、というのも、あの沖縄の芸人さんとかね、
うん、
あの何組か知り合いいるんですけど、
うん、
信じてますね、すごい信じてるんでしょって、
うん、
地元の人って、そのどの程度か知りたいですよね。
そうそうそう、どのレベルかなって思う、ね、
いるって信じてるんでしょって言ったら、いるさって、
当たり前さ、
当たり前さって、いるさって、
うん、
いやいやいや、ちょっと待ってって一回、
どういう芸人だから分かりづらくない。
いや、その人は、ね、
そのテンション的に
芸人だけどボケれない人なんですよ。
ああ、そうなんだ。
ボケとかし
ない人なんです。すごい純粋な感じの
純粋な人なんですよ、
うん、
あの いるさって言って、
うん、
いやいや違う違う、ちょっと一旦置いてって言って、だからいるいないとか、あのそういうあんじゃなくて、
うん、本当に信じるかどうか
だもんね。そう、本当によの話、うん、あの信じる信じないとかじゃなくて、いるいないの話してんのよ今、
うんうん、
みたいな。ですごい、あれいるって思ってんでしょって言ったら、うんうん、いるさって言って、あ、すごい。
サンプル1じゃねえかお前。
何かに聞きましたよ。でも、
あ、そう、
うん、一応ね3人には聞いた、芸人さん、
うん
うん、に聞いたら、みんなもういるさいるさ言って、
本当かよ
言ってるんですよ。というのもね、地元の多分ね、うん、あの偉い人もやっぱりすごい信じきってるみたいで、
うん、
あのね、 普通に道路の真ん中にでっけえ木とか植わってるんですって、
うん、
それも邪魔なんですよ、
うん
うん、でそれなぜかっていうとそれガジュマルの木で切り倒してしまうとそこから精霊がいなくなってしまうから切り倒せずにいるんですっていうのがあったりするんですよ。
なるほどね。
それが普通にあの那覇市とか、うんうん、ああいう結構大きなところの普通の道路であったりするんですよ。
へ、
うんうん、あとあるね芸人さんはね、うん、以前ホテルの従業員をしていて、
うん、で沖縄で、
そうそうそうそう、うんうん、そのホテルっていうのが映画祭だとか、
ああ国際映画祭、
うん、そうそうそうそう、うん、とかでよく使われるホテルだったんですって。
うん、
その役者さんとかがそこに泊まられるんです
って。吉本のね人のが、うん、
とか
最近は多いだろうね、
うん、そうなんですよ、うん、でその時にその人はそこに従業員として勤めていて車の運転がすごい上手かったんでホテルからその現場まで送るっていう、
うん、
向かい行きはしなかったっすよな、ホテルから送るだけなんですって、
うん、
帰りはタクシーで帰ってくるんですけど、はいはいはい、送るのはしてたらしいんですよ、
うん、
車、
うん、
ね。でその時になんかね行っちゃいけない道があるらしくて自分の中でね、
うん、そのドライバー、
そうドライバーの芸人さん沖縄の人で、うん、
その別に行ってもいいんでしょ、
行ってもいい、でもナビ通りには行ってもいいんですけど、うん、この時間この道は通っちゃダメさ、
自分ルールってことでしょ、
そう、
うん、
この道は通っちゃダメさの道があって、うん、だから遠回りするんですって、
うんうんうん、
したらめちゃめちゃ怒られたって話もあるぐらい、
そうだろう、
でそんぐらい信じてるんですよ、今何やってんだよお前って言われて、
う
ん、
すぐそう言っちゃいいってことでしょ、そうそう、
何やってんだよ、お前ちょマジいい加減にしろよおいって言われて、すいません、うん、でもこの道通ったらダメさ言って遠回りするんですって。である時沖縄のでかいね、うんうん、音楽ライブがあると、
うん、
でそこである女性アーティストがやるって言うんですって、うん、でその人が寝坊しちゃって、
うん、
でリハーサルの時間まで遅れちゃうからちょっとスピード出してくださいって言われて、うん、分かりましたって制限速度ギリギリで急ぐさって言って、
うん、
ふーっとしてたんですって。で、うん、その日もあこの時間ここ通っちゃダメなんだと思って、うん、怒られるかもしれないけど遠回りしようと思ったけどその人沖縄出身の歌手だったんで怒られなかったんですって。
うん、じゃあその人も知ってたってこと、知ってたそのルールみたいなの
知ってたんです、それは安室奈美恵なんですって。
へえ、はい、
むっちゃええ人さって言ってええは言わない、いい人さって言ってました。
安室ちゃんもじゃあ
信じて
その時間のその道は良、うん、くないってこと、良くないっていうか
こっちを通るとあんまり良くない、なんなん、うん、運的に運勢的に良くなかったりとか、
うん、
なんか精霊がそこを通りするからちょっと車では走れませんっていうのがあったりするんですって。
うーん、
なんかそういうのに詳しい人だけがその、うん、しきたりを守ったりするんですけど、安室さんも
うん、
知ってて大丈夫よっつって背中ポンって叩いてくれたみたいな、う
んうん、大丈夫やった、自分が遅れてんじゃないか、
知ってるから、そんな言うなよ
そもそもが
ダメダメそんな言っちゃう、うん、本当に、
はい、
でなんですって、
うん、
でそういう人もまあまあいるんでね、沖縄出身の方でね、うんうん、結構まあ信じてる信用度が違うんですよ。
へ
え、早速ですね、じゃあその人たちがどういう妖怪を信じているか、
うん、
ちょっとご紹介させていただきます。沖縄妖怪ですよね、
はいはいはい、うん、
赤菜、まずね、
うん、メールにあったやつね、
そうそうメールにあった赤菜、うん、簡単に説明させていただくんですけれども、
うん、
沖縄にね、
うん、
まあ、沖縄っていうか、まあ、普通に全世界どっからでも月見えますよね、
はい、見えますよ、
ただ、うん、沖縄から見る月の影には、
うん、
ある妖怪が見えるっていうんですよ、
うん、
沖縄から見る月の影、
月の影ってよくウサギが見えるみたいなやつのイメージ、
沖縄から見るとそれウサギじゃないっていうんです、
う
ん、その影の正体、
はいはいはい、
っていうのは赤菜じゃないかって言われてるんですね、
うん、
これ昔話に登場する妖怪なんですけれども、
うん、
猿にすごいそっくりな心優しい妖怪なんですって、
はいはい、
その昔なんですけれども赤菜っていうのは猿と同じ屋敷に住んでたんですね、
うん、
うん、で庭にはよく実をつけた一本の山桃の木があったと、
うん
うん、で猿はこの桃を独占したくてたまらなかったと、
うん、
で猿がね、桃を売ってお金を二人で分けよう、でも売るだけじゃ面白くないな、売り比べて負けた方を殺すようにしようかつって、
うん、
なんかもうライアーゲームみたいなこと始めるんですよ、
殺す、
うん、
うんうん、
ザムービーの方ね、
うん、いやどっちもいい感じですね 見てねえしたムービー
見てえなこと言うんですよ、
うん、
殺そうよっつって、
うん、
で猿は赤縄の殺害を思い立ったと。山桃の木を独り占めしたいから、
うん、
うん、なんですよ。
猿蟹合戦の
あ、ね、
悪い猿みたいな。
そうそう、でもそっから来てると思いますよおそらく。
あ、そう、
うん、うん、でまあ赤縄はね、いやいや二人でいいじゃないと当分しようよって嫌がるんですよ、
うん、
なんですけど、いやいやいや、もうこれはせにゃいかんと猿が無理やり承知させて、
うん、
このライアーゲーム始めるんですよ、
うん、
で猿はまあ早速ですね、この赤縄の分と自分の分の桃を取り始めるんですね、
うん、
で自分のカゴの中にはもう売れた桃、
うん、
もう美味しいですよ食べたらね、
うんうん、
ただ赤縄にはもう全然できてない青桃を入れてしまうんですよ、
うん、
うん、
まあ硬い、
そう硬いやつ入れるんですよ、うん、で猿は那覇の町で桃を売り尽くすと、うん、急いで家に戻って赤縄を殺す準備をすると、
うん、
一方赤縄は一つも売れず涙を流して、このままでは友達に殺されてしまう、お月様どうぞ私を助けてくださいって言って、
うん、
友達って
言ってたんですよ。友達って言ってたんだよ、
自分のことを騙した猿のことをね、うん、
殺しに来るやつを、
そうそう、
うん、
15夜の月にお祈りしたと。すると月はですね、あの天から籠を下ろして赤縄を天上に救い上げたというと、
うん、
それ以来ですね、沖縄の月の影というのは、うん、赤縄が水を汲んでいる姿が映って見えるようになったと。
だ
月にいるのはウサギだけではなく赤縄もいるんですよっていうようなお話なんですよ。昔話なんですけど、
うんうんうん、
そういう話も沖縄に残ってるんですって、沖縄の昔話なんですよ、
うん、
はいはいはい、こういうの信じてるんですね、赤縄だなんていうかもしれない。じゃあ
何そのもう伝わってんのかね、その伝承としてみんな昔話は
伝わってると思いますよ、
ね、
それは、うん、
みんな知ってるならね、有名なあの妖怪なのかもね。
そうそうそうそう、うん、まあお便り来るぐらいですからね。
ね、そうだね、
うん、でちょっと有名でないのもいきますね。じゃあこの次に、うん、あの赤カナジャーっていうね、うん、前回僕が多分紹介したかと思うんですけど、
うん、
こういうのもいますよと。赤カナジャーっていうんですけど、
言ってた、
うん、ちょっとおそらく
覚えてないけど、
はい、あの木の精とか水の精とかって言われる沖縄にいる妖怪なんですよ、
うん、
めったに人前に現れないんですけども、うん、現れる場合はあの漁業を手伝ってくれるというんですって。
うん
うん、その姿は5、6歳の子供のようで、ボッサボサの髪の毛と体の色は赤く、
うんうん、
そこから赤い髪という意味の方言で赤カナジャーと呼ばれるようになったと。要は赤い髪って意味なんですね、
うんうん、
赤カナジャーっていうのはね、うん、で赤カナジャーっていうのは漁業は手伝ってくれるんですけれども、タコが嫌いなんですって、うん、ものすごい、
うん、
多分もう見た目とかでしょうね。
まあタコってよく悪魔のね、
そうそうそうそう、
手先的な、まあ、悪魔自身みたいなことを言われるもん ね、
うん、ね、そうそう、まあ、だから海外とかだとね、
うん、
あの海沈めたりとか
ね
船をね、
魔の動物って何だろう、あれ生物みたいに、ね、言われてるよね、
うんうん、だから日本人がタコ食うのびっくりするらしいですね。
あ、なんかあのやべえことしてるっていう、
そう、
前ね、ふうに思ってる
今は
国の人もいる、
そうそう、
ね、
ね、
あったね、
うん、だからこのタコを見ると逃げてしまうんですって、赤カナジャーは。さっきまで漁業を手伝いしてくれてたのに、カゴの中にね、あの魚入れたりとか、
うんうん、
鱗取ったりしてくれてたのに、
結構使える
バイトだったんだ、そうそうそう、競りしてくれてたりとかね、
うんうん、
してくれてたのに、タコは嫌いでタコを見ると逃げてしまうと、うん、でまあ、あの沖縄の人の中にはですね、大嫌いなタコを使って赤カナジャーにいたずらをしようとする者もいたと。
うん、
すると怒った赤カナジャーは絶対に仕返ししてくれるんですと。
仕返ししてくれる
んです、
うん、
絶対に仕返しするんですって。それはもうきっと、
でも5歳ぐらいの子なんでしょ、うん、
でも妖怪ですからね。
ああそうなんだ、うん、すごいんだ。じゃあ仕返しが、
そうそうそう、で普段は明るく人に害を与えようとはしないけれども、
うん、
タコのことになるともう人というか妖怪が変わったようになると、
うん、
ただですね、赤カナジャーと仲良くなると海の上を歩けるようになるとも言われて、
うん、
子供たちの間では人気者だけれども、仲良くなって、まあ、海の上を歩いた人というのは、まあ、話は聞かないから、どっから来た話かは分かんないというような妖怪なんですって、
うん、
これ漁業を手伝ってくれる赤カナジャーという妖怪もいると。
まあまあ、
うん、
海の近くに出てくるってことね、
うん、
じゃあ、
そうそう、
基本的には
で結構ね、あの漁業を船で取る人もいるんですけど、あのグループになってね、沖縄で、
うん、
その単独で一人でやってる人もいらっしゃったりするじゃないですか。まあまあ
いるでしょうね、
うんうん、でその中には例えばですけど、この魚を釣ろうっつって、あのまあその魚専門でやってる人もいるわけですよ、
うん、種類ね、
そうそうそうそう、うん、で赤カナジャーっていうのに あのお手伝いしてほしいからタコが釣れたらすぐ放り捨てるっていう人もいたりするぐらいなんですよ。
結構信じられてたまたま取れちゃったとしてもタコはちょっと良くないと、
タコ良くないと、うん、もしかしたらあのこの後魚が釣れないかもしれないと、かもしれないからタコ釣れたらすぐもうね、うんうん、放り捨てるっていう人もいるぐらいなんで、この赤カナジャーっていうのは結構信じられてるかもしれないですね。
まあどっちかっていうと漁師とかその辺に、
う
ん、
そうそうそうそう
知られてるんだろうね、うん、多分
そうですそうです。
まあ沖縄らしいな、なんか海に近いし、
あまあね、
うん
うん、っていうのがいたりするんですよ。
へ
え、ちょっとなんかあの
結構いるんだいっぱい
いますいます。
うーん、
あとね結構ね面白い妖怪いるんですけど、あ、うん、キジムナ行きましょうか。
まあまあ
ね、
あれもメールにもあったし、う
ん、あのキジムナって知ってはいるけれども、
うん、
ガジュマルの木の下に現れたりとかっていうぐらいしか知らないと思うんですよ、
うん、
ちょっと詳しくね、
うん
うん、沖縄でいうねあの妖怪ガジュマルの、まあ、古い木なんですよ、新しい木でなく、
うん、
年の老いたガジュマルの古い木の精霊と言われてるんですけれども、
うん、
赤ん坊ほどの大きさで全身が毛に覆われていると、
うん、
でね好きな食べ物があるんですよ、
うん、
カニ、
うん、
魚、
うん、
だけども魚は片目だけをくり抜いて食べる。
え、片目だけを食うの、うん、目だけを食うってこと？
目だけを食う、片目だけをくり抜いてくるんですよ、
うん、
で夜に提灯を持って歩いているとその火を取って逃げることもあると、
うん
うん、で出かける前に提灯をまたいでおけばキジムナーに提灯を奪われることが防げると、
うん
うん、結構またいだりするのがね、あの例えば妖怪出なくなるとかいろいろあるんですって、
うん、
例えばですけど、カタキラウア、ミンキラウアっていう妖怪がいるんですけど、豚の妖怪なんですよ、
うん、
片耳がないよあの豚の妖怪と両耳がない豚の妖怪なんですけど、
うん、
あのこれは逆でその股の間にすり抜けてくるんですよ、要は足の間にスススッと通り抜けてくるんですね、
うんうん、
で通り抜けられたら死んだり病気になったりするんですよ、
うん、
だからあカタキラウア、ミンキラウアが私の股の下通ろうとしてると思ったら足をクロスさせるんですね、
うん、
したらあの防げるっていう、
まあ物理的にだから通らせないみたいなね、通らせない
にするって罰にするっていうね、うん、とかなんか結構ねまたぐ系結構多いんですよ妖怪に、
うん、また狙ってくんだね。そうそうそうそう、妖怪はじゃあ
また狙ってきますよ、
うんうん、
でね、まあ、あのまたですね、旧暦の8月の10日は妖怪の日といって全ての妖怪が出る日とされていると。
え、ね、いつ？
旧暦の8月の10日。8
月10日、
うん、旧暦なんです、まあ、調べていただければ今、ね、今で言うその何月何日か分かると思うんですけど、うん、それが妖怪の日っていうんですね、妖怪っていうんですけれども、うん、全ての妖怪が出る日とされているんですね。
オールスター感謝祭みたいな。
そうそうそう、いいですね、オールスター感謝祭ですよ、
うん、
でこの日にですねキジムナーはよく火を出すと、
うん、
火をあげるんですね。だからそのそれをキジムナーの火といって見物に出る人が多いんですって、火を見に行こうっつって。
キジムナの火って、あ、炎の火ってことだよね。そう、炎の火、うんうん、
で
キジムナ火なんか出すの？
出すって言われてるんですよ。
へ、
まあでも場所によると思いますよ、
うん、あんまり知らん、聞いたことない。
で人キジムナとの関係は深くですね、原因不明の火もキジムナの火と呼ばれると、
うん、
この火が家の屋根から上がることを死の予兆としている、まあ、地域もあるんですって。
悪いことなんだ。じゃあ
悪いことです
ね、地域によっては。
地域によってはね。
うん、
で、キジムナーっていうのは、まあ、さっきのね、赤カナジャーもありましたけれども、これ、量がうまいと、
うん。
で、自分が好きな魚やカニをよく取ると。
うん、
その時にも盛んに火を発して海上を往来するっていうんですって。
うん。
うん、要は、海からですね、火がわっと上がったのが見える。うんうんうん、あ、そしたら、あ、これはキジムナーですかな、みたいなね。
へぇ、
うん、言ったりすると。
まあまあ、なんか、ありそうだよね、そういう現象。
ね、そうなんですよ。多分ね、うん、これが多分岸本さんよく知ってるやつだと思う。あの首里城付近ではですね、
うん、
キジムナの宿る木に芋を置くと1週間くらいでキジムナ友達になれると言われている。これ聞いたことないですか、
うんうん、あるあるある
ね、
うん、
うん、がキジムナの嫌いな、またこれタコ、あとねヘ、
うん、
熱い鍋豚を出したり、
うん、
宿っている、老いた木をですね、うんうん、焼いたり釘を打ち込んだりするその関係を断ってしまうと、
うん、
それどころかあのこの話を他の人にしてもたちまちのうち報復されてしまうと。だから九州に渡りましたね、はいはいはい、そこで話してもたちまち
だから
キジムナに
告げ口したらもう
そうそうそうそう
すぐ飛んできて、
うん、
ボコボコにされ
るよって話があったりとかするんですよ。
基準が結構暴力的だね。
まあまあそうですね、暴力的っすね。うん、なんか、まあ、
可愛いイメージがやっぱ強いからな。
幸福になれるっていうねのが多分強いんでしょうけど、
うん、
言うても赤ん坊みたいなね感じですからね。
本能の赴くままみたいな。そうそうそう、ムカつくやつには
そうすぐ手挙げます、
がっつりやってやるんだ、
う
ん、
いやそうですよ、それはあります、あります。
へ
え。僕好きなやつ言っていいですか、沖縄の。ちょっと、うん、これちょっと紹介したいなっていうのがあって、
うん、
二来の大主っていうやつがいるんですよ。
二来って地域ってこと？
二来家内ですね。
二来家内ってなんかね、映画あったよね。
うん、二来家内っていう、まあ、極楽浄土のこと言うんですけど、沖縄の。
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
極楽浄土なんだ。
なんか海の彼方、なんか沖縄の海をずっと先まで行くと極楽浄土があって、
うん、
それが沖縄では二来家内っていう名前って呼ばれてるんですね。でその二来家内にいる大主っていうのがいると言われてるんですよ。でその沖縄および薩南諸島ではですね、古来海の彼方の二来家内っていう、まあ、極楽浄土、楽土があると信じられていたと。
うん、
この楽土には神がいると、
うん、
でこれが二来の、まあ、大主とか二来の産主って言われてるんですね。
うん
うん、時にですね沖縄などに来訪してくるとされ、北条を、まあ予想するというか北条を祝うですね演劇的行事が毎年行われているんですね。うん、二来の産主が、沖縄にやってきてくれたっていうような、うんうん、まあそういうですね演劇をやるんですけれども、この久高島というとこあるんですけど、
うん、
久高島ではこの産主のことをですね、産主が主って呼ぶんですって。
産主が主、
産主がなし、
がなし、
がなしと呼んでおり、うん、旧暦ですね2月と12月には産主がなし祭を行っていたんですけれども、
うん、
戦後は祭りを取り扱う神職者が不在のため、2月のうがんだつていと12月のしがて風だけが取り行われているんですって。
うんうん、あーすごい、全然覚えられない。
もう一回言いましょうか。
うん、
あの久高島ではこのうぷぬしを
そんなにさ読むの難しいのある？カタカナが難しいの。
そうそうそうそう、久高島ではこのうぷぬしをうぷぬしがなしと呼んでおり、
うぷぬしがなし、
旧暦2月と12月にはうぷぬしがなし祭を行っていたんですけれども、神職者が不在のため2月のうがんだつていと12月のしでがふうだけが行われているんですよ。
これあれなんだろうね、多分そのそっちの人だと多分発音またなんか違うんだろうね。
これはですね、あの男性のですね、あの健康の祈願、
うん
うん、が意味合いだと。
うん、
で二来っていうのは二来かなのね、
うん、
二来っていうのはあの根の国信仰というものがあるんですけど、それに通じ資料の往来する国とも考えられていたと。
うん、
で、まあ、このような話が伝えられていると。海辺で美女にウミガメをもらった人が、
うん、
帰宅の途中にその亀に喉を噛まれて死んだと。
亀に喉噛まれんの？
そうそうそうそう、うん、まず海辺で美女にウミガメもらうんかいっていうね、
うんうん、なんかすごい特殊な浦島太郎みたいな、ね、
そうそう、うん、海辺で美女にウミガメもらった人が帰宅の途中にその亀に喉を噛まれて死に、墓に埋められたが、あの家の人がですね3日後にその棺を開けてみると中は空であったと。で、うん、二来家内に行ったとの信託があったと。
うん、
すなわち根の国と極楽浄土というのは同じように考えられていたと。要はあの死の国というのと極楽浄土というのはまあ同じように考えられていたんだよという、
ね、うん
うん、でまたこの二来家内のある方角ってじゃあどっちなんだってなるんですけれども、時代によってちょっとあの場所が変わってくるから定かではありませんよって言われてるんですって、
うん、普通に考えたらね上な感じするね、天空のね、ま
あ
ね、
あでもね、うん、天空空の方ではないかもしれないですね。
あ、違うんだ。
うん、かもしれない。結構ね、海の
中の
果てって言われてて、
ああ、そっちなんだ。
うん、海の果てにそういう極楽浄土があるって言われてて、
うん、
なんかそこからあの二来のうぷ主、魔王主とかっていうのが来たって話があるんで、
うーん、
天空ではないかもしれないですね、もしかしたらね。
横軸なんだ
よ。横軸横軸、うん、でいまだにね沖縄のまあある漁師なんですけど話聞いたんですけどね、沖縄の芸人さんに話聞いたんですけど、うん、その二来家内に行こうとしてる人がいるんですよ。結構古い、うん、古いというか、まあ、ジジイなんですけど、
うん、
てかまあその人のおじいちゃんなんですけどね、
うん
うん、でずっと漁師さんやられていて若い時から、で今は代を継がれてるんですよ、うん、下の人がね、いや自分の息子さんが、でそのおじいちゃんっていうのは一回海で溺れたことがあったんですよ、
うん、
なんですけど誰かに助けられて陸に上がってたみたいな、で気づいた時には自分の部屋で休んでたみたいな、でもあなたは普通に家帰ってきて普通に布団を引いて寝てましたよって言われるんですって。そんなわけないと、僕は海で溺れてたのにわけな分かんないよと、
うん、
なんで自分で陸上がっててなおかつその船もちゃんと岸にくくりつけて縄でね、
うん、
で普通に家帰って寝てたんですって、
うんうん、
いやこれおかしいだろって。その時にこれ二来家内の、
うん、
まあ、ウプ主ではないだろうけれども何か使いの方が僕を助けてくれたんだと、それの恩返しがしたいと、
うん、
だから僕は二来家内に行きたいんだってちっちゃい頃からというかまあそんぐらいの時から思ってて、
うん、
でじじいになってもまだ思ってるんですって、
うん、
でそれを息子またそのお孫さんはまあ東京来てお笑い芸人やってますから孫にも言ってたんですって、二来家内っていうのがあってねっつって、そこからまあなんか来てくれて私は助けてくれたんだよ、だからおじいちゃん行きたいんだよっていうことで、
うん、
船めちゃめちゃ頑丈にして、
うん、
でっけえ船みたいな、
うん、
ボートじゃないんですって、前のなんか木の普通のあるじゃないですか、うんうん、あれになんか自分で細工していろいろなんか何日間分ちゃんと食っていけるようなぐらいのなんか乾パンやら食料やら水やらむちゃむちゃ入れて、で何本言ってたかな、60過ぎぐらいに1回出たんです初めて、
年齢が60、
年齢がそうそうそうそう、うん、そしたら日本出ちゃって、
うん、
むちゃくちゃ銃向けられて帰ってきた。
あ、日本出ちゃって、そういうことね。
そう
気づかずに
出ちゃって、したらもうそれこそあっちの多分海上自衛隊みたいなやつが来て、う
ん、海域を越えちゃって、
越えちゃって、
うん、
でピストル向けられてたまたま見つかってね、
うん、
なんかよく分かんない言葉で殺されそうになって帰ってきたって言ってあっちじゃなかった、
完全に密猟だと思われてるよね。そうそう
そう、あっちじゃなかったさ、うん、
ある意味二来家内に行く可能性あった
けどね、行く可能性あったね、
うん、
根の国の方に ね根の国の方に、うん、っていう話もあるぐらいなんですよ。でもそういうぐらい信じてるんですって、あっちの人って。こっちじゃなかなかあんまりね聞かないじゃないですか。
そうね、
そうそう、
実際に行こうとする人は稀だろうね、うん、
だし分かってるじゃないですか。
え、
そっちの方向行ったら、
うん、違う国があること、
違う国があること、
うん、
うんうん、朝鮮半島があるよとか、
まあね、普通に考えたらね、
うん、分かるじゃないですか、
うん、
なんでって言って
へえなんかでもまあちょっと電気になりそうな話だね。
あ、まあね、沖縄結構面白いですよ、うん、いろんなの、いろんな他にもねいっぱい妖怪があったりとか、
うん、
普通になんていうんですかあれ、あいつら仮眠中、
仮眠中、
仮眠中ね、
うん、
神の海中じゃなくて仮眠中とかもいたりするんで面白いんでね、ちょっと自分で調べてみても、
記載とかもね、
ああそうそう、ね、記載なんでね、
パーントゥーとか、
そうそう、うん、パーントゥーよりも面白いのあるんですよ。
あ、そう、
うん、あ、パントよりもは嘘ついた、すいません、パントよりもじゃない
別にいいけど、記載の話も たまにするもんね、
うんうん、パント白股っていうね沖縄各地で行われるプールサイトのね、
うん、
うんとか、あれあれが面白い、ふさまら、
ふさまら、
ふさまら、あ、これだけじゃ最後言って、ね、ちょっと終わりましょうか、うん、八重山諸島の波照間島っていうとこあるんですけれども、その波照間島のですね旧暦7月のお盆の日に、
うん、
ムシャーマという祭祭が行われるんですって、
うん
うん、この行事は仮装行列するんですね、
うん
うん、で、仮装行列して南方特有の来訪神であるフサマラという格好をするんですって、
うん
うん、でこのフサマラっていうのはフサっていうのは草って意味で、マラはマレって意味なんですって、
うん
うん、意味していて、東北でいうナマハゲとかアマミハギなどの来訪神の親戚筋に当たると。ちょっと見てみます、うん、どんな格好するか、
うん、
草マラ、これ、
あ、
草をね体中に巻きつけて顔を、
これなんかお面の方も草すげえボーボーだったやつ見たな、
あるある、あ、
それか、
これ草むらなんですよ、これね、稲作の豊穣、
うん、なんか蓑みたいになってんだよね。
そうそうそうそうそうそうなんですよ、うん、まあこの格好するっていうのがあったりするんで、
うん、
結構ね面白いですよこれもね。
今ならサバイバルゲームやってるのかなって思われるかもね
確かにね、して、うん、でこれ小中学生ですよ。
あ、やってるの、
うん、やってるの、うん、手製の仮面を顔に当て、
うん、
手にですねヤシのヤシ科の植物のマーニを持ち、うん、全身にツルの草をですね巻きつけた姿で登場すると、
うん、
うん、って言うんですって。
じゃあ作る人のセンスが出そうだよね。出そうですね、うん、
本当にっていうね話もあったりとかするんで、そう、記載についてもねちょっと楽しい、調べてみると。
まあ沖縄ってやっぱだいぶやっぱ特殊でしょ。
特殊
もうね、うん、そのなんていうか 県自体がもうだいぶ特殊だからね、うん、
すげえ特殊、
面白いと思うよね。
超あれ岸本さんと一緒に聞いたんですったっけ、あれ超怖え話
分かんない、どれのこと言ってんの。
通っちゃいけねえ道路あるっていうの、この時間っつって、
え、さっき言ってたやつ？
いや、じゃなくて別のやつ。
え、わかんない、
米軍の話。
ああ、聞いたかも、
一緒に聞いたんで
したっけ、うんうん、聞いたかも、うんうん、
沖縄の人に、
うんうん、
あれ怖かったですよね、なかなか、ね、
怖かったね。
なんかあの、まあまあ、車ぶつけたら連れてかれるみたいなやつ、う
ん、沖縄結構あれだよね、行っちゃいけない場所多いもんね。
多い多い
ね、あの、まあ、ユタ関係とかもそうだし、
ユタもそうですし、うん、この時間あの米軍が車走らせるからっつって、その道を知らずに走ってたら、
うん、
普通に連れ去られるみたいな
ねもう、うん、気がついたらいないみたいなことになるっていうね。そうそうそう
そう、てかあの米軍のナンバーが分かるっていうのはすぐ見たら、うんうん、まあ、車も全然違います、車種もね、うんうん、それぶつけたらもうすぐ捕まえられるみたいな。
まあちょっとどこまで本当か分かんないけど、あ、
ね、
うん、まあ都市伝説っぽい話だよね。
そうそうそう、話もあったりするんで、うん、ちょっと気をつけた方がいいかもしれません、ね、
うん、
っていう、まあまあちょっと沖縄のね、
うん、
いろいろ他にもあるんですけど、
で沖縄の人って信じやすいっていうのは分かるわ、う
ん、分かる分かる、
なんかね性格いいイメージだよね、うん、単純に。
あれ何でしたっけ、うわ出てこねえな、
国中旅行
違うわ、なんで女優の話すんだよ俺
が、ねえ、
何何チュラさんの話すんだよ
何や何
すげえ人気ありましたよねするわけないでしょ俺
別に、かわいいかわいい、
あのスペシャル番組も組まれてとかするわけないでしょ、うん、そんなの。あれあれ、
ガッキ
ー、違う、ガッキーじゃない、ガッキーかわいいっすよね、
ガッキ
ー違う違う、
何
じゃなくて、
うん、
仲
間由紀恵、
仲間由紀恵もね、まあ、最近あれですけどね、昔は可愛かった、違う普通に妊婦を飛ばすだけのやつ、
うん、
なんつでしたっけ、あれ
がなんだっけ、あれだよね、間引きじゃないけど、
そうそうそうそうそう、
ね、これ以上
あれでこねえ、
なんだっけあれ、なんとかのそう、それもなんかちょっと、
そうそうそうそう、
なんとかだけみたいな、なんだっけ、
あとあれね、あの等身税ね、
うん、
うん、
あったね、話したねそれ確か、
そう、身長が何センチから、
うん、
例えば140だとしたら140か150ぐらいより身長が伸びてしまうと税金かかるみたいな、うん、それがもうえぐい税金かかるみたいなね、
うん、
うん、とかって話もあったりするんで、昔のね、
なんだっけねそれ忘れてたね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、あったあった、
あれちょっとね、あれとか、うん、くぶらばり、
あ、くぶらばり、
くぶらばりね、とかもあったりするんで、
沖縄っぽい名前だった、
沖縄はね、うん、そうそう、まあまあ楽しんでね、楽しんでもそれは楽しくないけど、うん、くぶらばり時代は、
うん、
ぜひぜひちょっとね、はい、うん、
まあ、
楽しんでいただければ、
あのあれじゃないですか、リクエストに答えたということで、
お答えしました、
はい、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ダンクルナイサー
もういいびっくりした